はい、
はい、
いいですか。
はいよ、
はい、はい、デリポザル Z お昼のラジオです。こんにちは。
こんにちは、
編集部の石川です。そしてもう一人、
はい、編集部の古賀です。こんにちは、よろしくお願いします。
こんにちは、そしてあと画面には出てませんがもう一人います。今慌ててボリュームを上げてますが、
はい、藤原です。
はい、藤原さんは追悼しつつ横から参加してもらいます。
はい、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
さあ今日は時間がないので、はい、どんどん行きましょう。
おお、もうこれで30種類あんの？
13種類。なんかね、今日グミ食べ比べやろうかな。
グミの食べ比べです。今日は
張り切って買いすぎちゃって、はい、30分しかないのに13個も買ってきちゃったんで
1個何分だろう。
1個2分。
でも1個2分あれば結構長いね。
来ますかね。
これあのこの間斉藤さんの斉藤光弘さんが
そうそうそうそう
どうでもいい記事で推してたコロロ、
うん、これもう食べましたよね。でも古賀さんね、
食べたのよ、
うん、僕も食べました。
すごくない？
うん、でもね、なんかね、うん、こういうの前あった気がするんですよね。
あ、本当？グミ界では結構もうもはや常識の域。
いや、なんかね、おぼろげながらみたいな感じなんで。
なんかね、2層になってるんだよね。外に皮があって中にブドウの実みたいなものが感じるようなグミなんだよね、うん、
だちょっと弾力があってなかなか噛み切れないようなやつと、うんうん、サクッとしたのが、
うんうんうん、プチグニュっていう食感ですよね。そうそうそう、なんかまあ食感がすごいっていう感じですね、
うん、あで今日は、うん、食感って書いてあるやつばっかり買ってきたんですよ、
はい、ほうほう、
一部
新食感みたいな、
一部妖怪ウォッチに惹かれて買ってきたやつとかもあるんですけど
なぜ妖怪ウォッチそうか、
妖怪ウォッチすごい好きなんですよ。で
もあ、なんかジバニャンが好きなんだよね。
見たこともやったこともないんですけど、そ
うそうそう、妄想するのが好きなんだよね。いいジバニャンってなんだろう、
なんだろう
もう分かっちゃったじゃん、これがジバニャンだよ。
うん、これは知ってますよ。これは知ってるけど、どういう子なのかなと思って。
どういう性格なのかなみたいな、うん。
片思いみたいな感じ。
ジバニャン。
隣のクラスの知らない子。
うん、どんな子なのかな。
そうで、はい、だからもう これどころじゃないですよ。グミのラインナップって今コンビニ行くとこの3倍ぐらいあって、でその中から食感系のだけ選んできたっていう感じです。
食感の他はどういう打ち出し点があるの？果実感か。
ジューシーとか。あとなんだろうな、
あとおしゃれ系だよね、こうなんかこうなんつうの、輸入みたいな、ね、
ああそうそうそうそうそう、うん、というわけでじゃあ、
はい、
どれからいきましょうか。まあコロロからいっておきますか。
そうですね、うん、このじゃあ斉藤さんが推してたコロロね、はい、あそうそう、私これ食べて、はい、プルーンだって思ったよ。
あー確かに、
これがじゃあコロロですけど、
でねコロロ少ないんですよね。
すごい匂いがするね、いい匂いがブドウの。
これ200円ぐらいしますよね、確かね。
するする
けど、量が少なくて、
なんか見た目もこうソーセージみたいなんですよね。この腸に、腸詰めみたい
な。あー、なんか両端で絞ってある感じのね、うん、いただきます。
いただきます。プルーンみたいだと思いませんか？
うん、確かにプルーンって皮、硬い皮ありますもんね。
うん、あるある。グミっていうのは、グミ界っていうのは、
うんうん、
今もうなんかどうなってるんでしょうね。なんか子供だけじゃないんだね、グミを食べるのって。
ああ全然そうですよね。
うん、私子供の食べ物だとちょっと思ってる節があって、グミって自分があんまり食べないのもあり、でも石川くんとか斉藤さんとかグミ好きなわけだもんね。あとおつはたさんとかさ、う
ん、でも、
うん、
まあそうですよね、うん、僕もでも大人が食べるイメージあんまないですね。
うん、今ちょっとさりげなくやったけど、これこのパッケージ立つんだね。
そう
これちょっとすごくない？いや、このコロロ
結構立つんですよ。
これ本当だ、これもだ。これ妖怪ウォッチも立つね。
あ、すごい。
これ下にだけマチがついてるんだ。
なんで妖怪ウォッチを立てる必要がある
すごいね。これ妖怪ウォッチは妖怪ウォッチの形してるっていうだけ。なんか入ってんのかな、ステッカーとかが。
ちょっと開けてみます。
はい
そのこんなバラバラやっていいんですかね。
じゃあまずはあのじゃあ、はい、どこあなたちょっと
コロロ、はいはい、だコロロは、
はい、
そうこの間ね大垣で食べてたんですよ。
はいはいはい、あのメイクの、
そうそう、
はい、
あの尾張さんはでもこれは好きじゃないって言ってましたね。
あ言ってた、ツイッターで書いてた、う
ん、だから結構ね評価が分かれるんですよ。
尾張さんはその人がグミに何を求めてるかによってだいぶ違うんでしょうね、やっぱ食感。
あ確かに確かに、あの
果実感、
斉藤さんがねあの、うん、あの十字のベクトルでやってましたけどね、うん、はい、ジャンクを求めるかリッチを求めるか、硬さ柔らかさを求めるか、
うん、石川くんは硬いのが好きなんだもんね。
とにかく硬いのが好きですね、
うんうん、
ハリボーが結構硬いんですけど、
硬い硬い、
これを開けて1週間ぐらい置いておくと硬くなるんですよ。
あもっと硬い方がいい、
ね、そうそうそうそう、 でさっき気づいたんですけど、はい、ほぼチャックが全部ついてるんですよ。
あ、私の
海外もの
以外好みの
そうですよね、
ジップロック風に
、はい、ね、藤原さんもコロロ1個食べます。
いただきます。
どうすか。
今藤原さん待ちですからね
そうだよ、待ってるよ。
これ食べたことあります？
この間食べました。
あ、そうなんだ、うん、どうでした？
もっと硬い方がいいです。
あ、硬い方が好き。
じゃあ開けときましょうか
硬くするんだ
これ開けといたらどうなるんですかね。外だけ硬くなるのかな、
パリパリになっちゃうのかな。今ツイッターの方でソーシャルストリームの方でコメントいただいてますが、
はい、
ブルボンのフェットチーネグミが好きですっていうコメントが寄せられておりますよ。
あ、これだ。
これじゃあ硬いところからいきましょうか。
そうですね、
食感の硬いところが、それは硬いやつですよね。
弾む噛み心地って書いてあります。アルデンテ。
ほう
アルデンテ、
アルデンテ、
アルデンテか。ちょっとじゃあ、
はい、
あ、硬い、
うん、硬い。あ、硬いね、うん、こういうやつで
弾みますね。
うん、フェットチーネってそもそもなんだっけ。
パスタのこういう形のやつ、う
ん、あ、パスタのことか
じゃないですか。
この平打ち麺みたいな、
うん、多分
平たいからさ、
うん、
噛み切れるんだよね、硬くても。
はいはいはい、
そういう良さ。
うん、あと弾力あるから、
はい、
歯が通るっていうか、
うん、うん、
すげえ味濃いですねこれね。
味濃い。イタリア産グレープから取った果汁使用って書いてある、うん、
へー、
なんかちょっとブルボン性低くないですかこのこれ
バームロールとか出してる感じとは違 う, っていう。なん
かブルボンといえばやっぱバームロールとかホワイトロリータとかのイメージなので、
ね、優しい感じとは違います
よね、うん、結構これはアグレッシブな、
うん
うん、
だからグミって今思ったんですけど、うん、ジュースですよね。なんかこう、うん、食感のあるジュース。
うん、そうだね、うん、この味とかすごいジュースっぽいね、うん、
これがそうなのかな。
だから子どものものっていうイメージが私の中にもある
か
も
しれないですけど。ああ、はいはいはい、はい、
うん、
じゃあ、うん、
ジュースだ。そうだそうだ、
うん、
うん、
なんかジュースに食感をつけたもの。
うんうんうんうん、
じゃあハード系で
一番硬いグミ。あ、ハリボーよりも硬いグミってあるのかな今。そういう、そういう
なんかこれとハリボーちょっと違う感じしますよね。
うん、違う違う、
比べてみます。ハリボーはなんか、うん、弾力がないっていうか。
あ、ない、ただ硬いよね。
ただ硬い、うん、これが好きなんですよ。
ほうほう、
ここハリボーなんか開け口があるんですけど、ほうほう、すげえ開きづらいんですよね、
うん、ここ日本のパッケージってすごい優しいなって思いますよね、うん、
よくできてますよね、
うん、
はい、
はい、あ、でもなんか昔より柔らかい気がするんだけど。
開けたてだからじゃないですか。
開けたてだからか。美味しいですね。
うん、ハリボー美味しいですね。
うん、
あ、でもハリボーはジュースじゃない、
うん、あ、そうだ、食べ物だね、うん、
これなんだろう、ゼラチンの味が濃い気がしますね。
他の分野はだいたい原材料でも砂糖、水飴、ゼラチン、うん、って感じか。で、果汁。
なんかハリボーの方がゼラチンが多い気がしますよ、う
ん、
これは。
ゼランゼランしてるね。
うん、うん、じゃあもう硬いのどんどん開けていきましょうか、はい、サワーズ。
これ食べたことあります、サワーズ。硬いですよ。
あ、本当に、
うん、
結構食べてますね
なんだかんだ言ってね。
梨味っていうのがね、また渋いですよね。
梨ちょっと流行ってましたもんね、一昨年と
か
ね、
うん、あ、硬い、ゴムみたい。
うん、これがいわゆるハードな、
うん、
っていう気がします。
あ、でもこれは好きですね、僕。
あとこの梨味の中途半端さ、うん、梨ってそもそも中途半端な味ですけどそれを忠実に再現しすぎていい中途半端さが出てますね、これ。ほんとこれ梨の味だね。
あ、これほんとだ、
うん、うわ、この後味の梨っぽさ
これでも硬さはいいけど別の味がいいな
別あの味もいっぱいありますよね、確かね、サワーズって。
こう硬い硬いシリーズですか。
うん、そうですそうです。
サワーズって硬くないやつもありません、普通の。
あ、本当？それは。あ、
違うかな。違うかも。
名前もね、あの袋の形が似てるから結構被るんですよね。
あ、確かに確かに。ね、じゃあカンデミーナ。
これは斉藤さんが変な形で。形
うん、そう、今日斉藤さんね、あの、はい、来てもらおうかと思ったんですけど。なんと呼んだのが昨日だったのでさすがに来れませんでした。
忙しいですかね、斉藤さん。
昨日のしかも10時とかに、うん、連絡したのですいません。カンデミーナはね、こんな なんていうのかな、うん、人が走ってるみたいな形です。ベネッセのマークとかこんなんでしたっけ。
あ、そうです ね、うん、そうかわかんないけど、でもちょっと言ってることは分かる。
こういうマークの会社ありますよね。
スクリューアタックハードな 3D 食感グミメロンソーダ味。
メロンソーダ味、なんか全体に珍しいですね。
全体的にそうですね、うん、
いただきます。
で、酸っぱいパウダーがかかってます。
盛りすぎ。
要素硬、
これ硬いな。
うん、あ、硬い硬い硬いし、なんか形が変だから何が、うん、硬い。
これ一番硬くないですか、
今のところ一番硬い。
うん、
硬いね。
硬く、そしてジャンクって、
うん、
斉藤さんが言ってた通りですね。
うん、ほんとほんと、メロンソーダ味だからね。
うん、
でもメロンソーダの味だね。
うん、メロンソーダって別にメロン入ってないですよね。
うん、入ってないね。硬い。
うん、なんか硬いから、
うん、
グミって固形のものを、
うんうん、
こ
う
なんかある程度噛み砕いた状態が最初からあるっていうか、うん、
あ
伝わりますかね、なんか
破片って感じ。
そうそう、破片っぽいんですよ、うんうん、こう変な形がぐにゃってなって口の中で不定形になるから破片っぽいんですよ、最初から。
あ、最初から破片っぽい、うん、あらかじめ破片のような。
そうそうそうそう、
カンデミーナでした。
カンデミーナ。そして
なんかやっぱりジャンクなのは味もとことんジャンクの方に突っ走ってていいですね。
そうですね、
このメロンソーダ味とかね、果汁感ゼロですもんね、
う
ん、
気持ちがいいですね。
うん、いいですね。
そして
このごちゅうみ、
これも硬いのかな。
うん、
カミカミ食感って書いてあるんですよ。でね、硬いって書いてあるのは、
はい、
こっちもそうなんですよ。へー、粒グミソーダ。
これ粒グミってポイフルだっけ。
ポイフルっぽいですね。ポイフルはなんかコーティングしてあるんですよね、あれね、
うんうん。
これちょっと持ってもらえます。
何、
硬くないですか。
そう、これポイフルじゃだよ。
ポイフルかな、
うん、
ポイフルは硬組としては
硬組ではないよね。
下道ですよね。
下道下道、あれは
硬いものをかぶせてあるだけですからね、
うん、そうそうそうそう。これもそかなりそポイフルに近いような気がしますけど、粒組ってやつですね。
これも、あ、これも
春日井の
普通の袋に見えてちゃんとチャックがついてるんですね。
うん、そう。
あー、ポイフルだ。
うん、ポイフルですね、うん、こういう一定のポイフル的な需要もあるんですね、
う
ん、
そうですよね。
うん、
ポイフルよりちょっと硬い
かも。
うん、
うん、うん、
あ、でも確かに中身も硬いですね。
うん、硬い硬い、うん、こちらは春日井製菓の商品でした。
でもいわゆるグミとは違う気がする。
そうだね、
グミとはね、
やっぱちょっと方向性もだいぶいろいろあるんだね、
うん、うん、一口でねグミとは言っても
ええ、
多
様ですよ、市場が今や ね、
う
ん、あのこれだけ
ロングテールの
ですか。そうだね。
コンビニ言ってるもんロングテールじゃないと思いますけどね。
そうね、ドメジャーだ。
ごちグミ、
はい、ごちグミ。グミにはコラーゲンがいっぱい。
ほほ
う、うん、
まあゼラチンですからね。
でもこのパッケージで結構そういう健康効果を訴求してるところが割とハングリーですね。
ああ、そうですね、うん、
どうでしょう。
ソーダ味ですからね、
うん、ソーダにね、グミ独自の食感を作ってるゼラチンはコラーゲンの一種です。だからグミは美味しく噛んでたっぷりコラーゲンを取ることができるんです。噛むコラーゲン 3900mg。
ちょっとミリグラムで言われてもわかんないですね。
あ、酸っぱい。
うん、う
ん、あ、美味しいですよこれ、
うん、ゴリッとしますね。
うん、ゴリッとしてる。 ゴリッという新しいジャンル、うん、グミをゴリゴリさせるってちょっと思いもよらない。
このん？なんかこうサワーズってこういうのじゃなかったでしたっけ。
あれそうだっけ、サワーズって四角くてちょっとゴリゴリしてる気がしますけど、
ね、なんかこういうちょっと小判型でゴリッとしてるのが別にあった気がする。
あるあるあるある、なんだっけそれは、それもサワーズか
かな、
うん、
こんな時ね斉藤さんがいてくれたら
ねグミ博士
グミ博士のね、うん、
はい、こっちグミでしたよ、は
い、結構ねいいペースで進んじゃって、まあ、じゃあ結構時間余ってますよ、うん、
どうですか今のところ。
今のところ中間発表硬い順並べてみます。
あ、そうですね、これ硬かったねやっぱね、
うん、
あ、でもこれかこれ一番硬
いかな、サ
ワーズが硬かった、やっぱギュッてなってるから。あ、でも硬さで言ったらハリボーか。
ハリボーはね、なんかねちょっと僕ハリボー好きすぎて、
うん、ハリボーへの愛が高まりすぎて
ハリボーはね、なんか違う次元に行ってんじ
ゃないいいのそういうの
こうサワーズがトップ、うん、で、うんうん、スクリューがあって、でもゴチ、うん、
でこっちはまだ食べてませんね、
う
ん、
このぐらいですか、ゴチ組ぐらいですか。
これもツムグミもちょっとジャンル外っていう感じだよね、
うん、うん、で
ペットチーネ、うん、
この順かな硬さで言うと、
はい、ハリボーって高いですよね。お、いっぱい入ってるから高いのか。
でも輸入菓子だから単に高いのかなと思うんですけどね、
うん、
じゃあ型系はもうこのぐらいか、
はい、あ、これはこの3つ野菜だ。
これ開けてみましょうか。これなんかねシュワッと爽やか弾力食感って書いてあって、硬いとは書いてないんですよね。でも弾む噛み心地だから、はい、フェットチーネ系ですかね。
うん、グミは夜勤中の空腹しのぎにいいというコメントをいただいております。
あ、確かになんかねお腹にたまる気がする、
う
ん、
あ、
味が濃いからですかね。
やっぱゼラチンってそうなのかな。
あ、これも結構硬いぞ。
小さいと硬さ感じるかもね。あ、硬い硬い、
うん、
あとジャリジャリしてる、うん、ジャリジャリ一杯きた今食べてるのは三ツ矢サイダーグミです。
なんかでもソーダ味よりは随分上品な味がしますね。
うん、ほんと、うん、こういう高級なお菓子ってあるよね。なんつうのかな、ゼリーみたいなやつでデパ地下とかで売って
さ。ああ、はいはいはいはい、うん、
ゼリーっていうのもありますよね、一つね、デパ地下で売ってるゼリーみたいな。
そうそうそうそうそう、うん、あれ何なんですかね
あれ何なんだろうね。
そう、なんかさっき話してたんですけど、
うんうん、
グミってあんまり外国のやつなくないかなと思って。
あ、こういうハリボーとか、ね、
そうそう、ハリボーとかこのカッチェスとかありますけど、うんうんうんうん、なんかこれドイツ で、うん、でハリボーさっき見たらハンガリー、
ハンガリーっていう、
なんかそっち方面で、アメリカとかってあんま、
北欧はあるよねやっぱね。あのほら
メタル文化なんですかね。
あ、メタル文化
そんなことないと思いますけど
なんかさ、あのほらすっごい美味しくない、うん、日本人からすると美味しくないグミとして有名な黒いやつあるじゃないですか。あれも北欧のやつじゃなかったの？
あれハリボーじゃないですか。
ハリボー社か、あれは。あ、サルミヤッキだ。サルミヤッキ、
あ、サルミヤッキか。サルミヤッキは
どこですよ、ね、あれだよね、フィンランドか。
どっかでしたっけ。
フィンランドかスウェーデン、
なんかそうだねあの辺の三国ですよね、はいはい、
そうそうそうそうそう、うん、
でなんかそのアメリカ菓子とかでグミっぽいのを見つけて買ってみると大体ゼリーですよね、う
ん、なんとなく言ってることは分かります、
うん、カッチェスもねなんかちょっとゼリーっぽかった気がする。
これドイツ、
ドイツですね、
うん、
どこだっけな、あ、ここ裏にはフル、はい、日本語ラベルにはフルーツグミですって書いてあるんですけど、
うんうんうんうん、
これね多分、あ、でもグミかな。
あ、ギリギリ、ちょっとこれゼリーかも、
の中間ぐらいですよね、うん、
グミとゼリーの違いっていうのはやっぱり弾力なのかな。
弾力が ないですよね圧倒的にね、うん、と思うとやっぱハリボーの弾力のなさって、
うん、
あものすごい硬いゼリーなのかもしれないですよね、
うん、グミではなく、うん、やっぱり日本人の頭は果汁グミで一つ、うん、あのグミを定義してるところがあると思うんですよ、うん、あれが、まあ、グミたるグミであると、
はいはいはいはい、
そこから外れたものをグミとみなさないという一つ概念がきっとあって、
なるほどね、
果汁グミと比べるとすごく弾力がない、
うん、弾力がないですね、うん、もっとプルプルしてますもんね、
プルプルしてるプルプルしてる、でも美味しいですねこれ、
うん、なんか酸っぱくてね、
うん、
これなん
ブラックカラントの果肉を使用し程よく砂糖を振りかけたフルーツグミカッチェス、サワーブラックカラント、
ブラックカラントの写真も載ってないからよくわかんないです、うん、
あ、これか、
これなんだ、
でもこういう木の実あるね、
うん、
うん、この香料の後味の感じとかもでもちょっと輸入菓子っぽいですね、うん、
うん、そこでは
い
果実グミというのがあるんで、
はい、
これ多分
果実って果実
和風なんじゃないかな、
ちょっと OL っぽくないですかこの、
うん、これ OL っぽいですね、
やっぱ OL 向けっぽいのあるよね、果実感とかコラーゲンとかをちょっと押し出した、
はいはいはいはい、これでもねコラーゲンがいっぱいって書いてある、ね、
これは中二だけどねあのごちグミはコラーゲンって書いてあるけど
運動部ですか、
ね、これは完全に運動部だよね、うん、
これでもかじってって書いてあるからちょっとかじってみましょうか、かじってください
、はい、どうでしょう、
こんなに別にかじってどうって感じはないかな、
なんですか、果肉の濃厚な味わい、ぶどうピューレ使用、
これをかじれっていうことじゃなくて、
うん、
フルーツをかじったところを再現したグミとかそういうことですかね、
どうなんだろうか、これでも美味しいですね、美味しいと思いますよ、
うん、これは甘くないっていうか甘すぎず、
うんうん、そうか、これジャンク度の低さですよね、きっと。
ああ、そうですね、
うんうんうん、
いいやつですね、
ちょっとナチュラル思考、
うん、
美味しいと思いましたけども、
これはでもグミの硬さとしては、
ああ、硬くはないね、うん、全く硬くはない、
これが標準じゃないですか、
これが標準だ、そうだそうだ、うん、こっちはむしろ硬い、
うん、でも果汁グミってもっと柔らかいですよね、
そうか、なんか
結構ブヨブヨに近い、
あ、うん、そうだね、ブヨブヨしている、うん、
そして、
はい、
一般グミ部門最後ですかね、スムージーグミ、
うん、
スムージーグミはなんと、うん、3種類の食感が楽しめて、
お
冷凍すると、
はい、
シャキジャリ、
ほう、
冷蔵でクニュジャリ、室温でフニュジャリの3つが楽しめます、
なんかどれもこれもいいとはちょっといいのか悪いのかちょっとよくわからないうん、
でもねどれも砂利が入るんですよ、
こうじゃりじゃりしてるんだ、
うん、で表にも砂利と食感が楽しめる、う
ん、なんか砂利砂利来てるんじゃないの、もしかしてグミ界で
来てるんですかね、
うん、
砂利砂利好きじゃないのにな、あーなんか見た目も
どれ、あ、なんだこれ、
チーズ
っぽい、なんかシャービック、シャービックみたい、
あ、そうそうそうそうそうそう、
シャービックみたいな見た目ですね、スムージーグミ、
いただきます、
はい、コラーゲン、これもコラーゲン 1100mg、
お
お、なんだなんだ、森
グミじゃないぞ、
なんぞ、わあ、なんだこれ、うわ、これすごい挑戦的だね
攻めてますね、これ
これグミじゃないね、まず間違いなく、
うん、これでもスムージーっぽいって書いてあって、うん、そんなことはねえだろうって思ったけど、わかる、
うん、わかるわかる、うん、スムージーっぽい、
あ、
弾力は一切ないですね、
うん、
うん、これはちょっとなんだろうか、多分すぐなくなるからみんな早く食べた方がいいスムージーグミ
このね、エリスリトール、
うんうんうん、
ちょっと冷たいですしね、
あ、うん、冷たいですね、
うん、これでもなんか面白いですね、
面白い、
うん、
森永の
これ何か作るのに失敗した時に
あ、そんな感じすごいするする、わかるわかる、
できたみたいな感じしますね
バイアグラみたいな感じですか
副作用で
副作用で
これ見た目もちょっとグミっぽさ皆無ですしね、
全然違う話なんですけど、
はい、
今朝ヒロポンについて調べて
なんでよ
でね、なんか疲れたなと思って
ヒロポンについて調べるか。
でなんかヒロポンは風邪薬作ろうとして失敗してできたらしいですよ、あんなものが。
薬の話はね、
はい、今はね非合法ですから気をつけてください。
そうですね、気をつけないといけないですね。いや気をつけるっていうか、
はい、で、はい、コーラグミ、
昔まずいグミを、ね、安藤さんがおさださんにまずいグミを食べさせるラジオ放送がありましたって。
ね、そんなのありましたっけ。
2009年5月だって。
へえ、これね、粉末オブラートっていうのが入ってるんですよ。
あ、オブラートに包んであるんじゃないですか。あのコーラアップとかってオブラートに包んである。
はいはいはいはい、でも、ね、粉末ですよ。
どういうことだろう。妖怪ウォッチグミです。
ウォッチグミ。ゼラチンってでも、あ、オブラートってゼラチン、
なんだろうか。あら、
これなんだろう、もう見てないからキャラクターの名前がわかんないけど、顔が書いてありますよ。なんかカッパっぽいやつが。
あ、なんでしょうね、カッパっぽいですね、
うん。
あ、私ジバニャン出ましたよ。
あ、いいな。
かわいい。
あ、かわいい。いただきます。
はい、どうぞ。何味ですか。
コーラ味。
はい、あー、コーラ味。あ、私の白いグミも入っているかも。だって白いグミが入ってるかもしれない。あ、これ入ってないですね、ハズレだ。
あのへそ付きのコアラの回し的な。
そうだ、そういう入ってない。うん、粉末のあれ気になりますね。粉末のなんだ、オブラート
上に乗ってる粉末ですかね。
これのことか。
普通ですね。
あ、これが まさに普通のグミですね、うん。ここから届くへ来たもんだっていう感じですよね。
そうですよね、う
ん、この今まで食べてきたグミ、うん、これぞザグミですよね、
うんうんうん、
もうザグミみたいなグミはさ、こうやってタイアップ商品みたいな切り口つけないと売れないんですかね。
あー、そうなんですかね、
面白みが。
でもやっぱ子供向けじゃないですか、
うん、
子供のうちにこういうザグミみたいなのを味わっとくっていうのは大事ですよね。
グミのグミたるものの定義をちゃんと心の中で決めておく。そうそうそ
うそう。持って、あとはこうどこに行っても自分の立ち位置が分かるみたいなのが、
自分の立ち位置を固めておくっていうのは大事ですね、子供の頃からね、うんうん、
教育上非常にいいグミですよね。
そうですね。あ、じゃあみんな子供の大好きな妖怪ウォッチで、
う
ん、
そうそう。
グミの定義も固められる。
どこですか。バンダイ。
バンダイ。バンダイ。バンダイだ。
へ
え。でもこれを作ってるのはどことかそういうことじゃないのかな。でもバンダイですね。もう
会社名はバンダイしか書いてないですね。
へえ。本当だ。じゃあバンダイ食品部門が作ってるのか。
へ
え。
でもあれですかね、なんかおまけ付きのお菓子とか出してるんですかね。
ああ、そうかそうか、食玩、
うん、
はい
はい。で、
はい、
グミはなんと全て消化して、あ、ちょうどいい時間ですね。
しかし、あ、生配中どうでした。
最後にこれグミじゃないですかね。
グミじゃない
生配中
けど、配中史上最高高含有果汁 100% っていう。
もうジュースでいいよ、配中
を
生配中行きましょうか。
これ普段なんか最近売ってるんですか、こんなのが。
コンビニにありましたよ。
へ
え。高いんですよ、これも200円ぐらいして。
はあ。これでもハイチュウ1回食べちゃったらなかなか食べ終わんないから、どう凍結していいのか。
こそう。
ほほー。まあ普通のハイチュウもこそうだけどね。
あ、まあ確かに。
あ、でもこういうビニールこそな
んだね。うん、でもちろん、もちろん立ちますよこれ、うん、あ、でも
立ちますわ。
ハイチュウだな。
あ、ハイチュウですね。見た目はハイチュウ、
うん、ゼリー的なものじゃないですね。
だってハイチュウだもん。
いやでもね、グミコーナーに置いてあるから。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。
あ、こうやってぶる下げる、ぶる下げてみたいな。どうでしょうか、うん、ね、ハイチュウってチューイングキャンディーって言うんだね。
歯につかない。
ほほー、それ画期的。どれ、二人で食べちゃうと話せなくなっちゃうかな、う
ん、なんかね、味が濃すぎて、
うん、
ぶどうっていうよりなんか煮物っぽい感じがする
、うん、煮物っぽい。何これ。
ちょっとください。
これ煮物ですよ。
なんでこんな煮物っぽいの、うん、なんか出汁入ってない。 あれかな、もうさ、
はい、
果実、この自然から自然界から生まれた果実感、
うん、
っていうのを入ってるから、
うん、
なんか野菜とかに近いって感じかな。
もうその次元までいってるんですか。
うん、
うん、物だ、
根菜感があるというか、
はいはい、うん、ね、やっぱ噛んでいくとくっつきますね、歯にはね、
うん、くっつく。
これも面白いですね、
うん、
今日のじゃあ早く食べとけは、
うんうんうん、
生ハイチュウとスムージーグミですね、うんう
ん、これはみんな食べといた方がいいかもしれないですね。
そうですね、
話の種に、
うん、
うん、
小賀さんベストはどれですか。
私、あ、これは普通にかじって果実グミっていうのは美味しかったですね。味が普通に美味しかった。
はいはいはいはい。
あとはごちグミがジャリジャリしてて美味しかった
です。お、このジャンクのやつがいいですか、はい、
うん、あ、でももちろんハリボーも好きですよ、私、
うん、別に僕に気を使わなくていいですよ。もうこれが面白かったな、こうカンデミーナが、
あー、
うん、
変な形っていうのがね、
うんですね。
あとちょっとこれ変なもの揃いでしたね。梨味もちょっと味がちょっと変わってる、梨、
うんうんうん、まあでも普通のグミもね、
うん、
あの多分この倍くらいありますからね、
うん、グミ界戦国時代ですね。
戦国時代ですね。
こんなに戦ってる菓子業界ないんじゃない。ポテチとかは戦ってるか、結構激しく。
そうですね、
うん、もうスタンダードっていうのが、まあ、果実グミは果汁グミか、
うん、
はあるだろうけど、
いやでもグミはね、なんかおかしい、おかしいっていうか、
いやいや、わかるわかる、テンションもおかしいし、このジャケットの感じ、
なんかポテトチップスとかいっぱいあるけど、
う
ん、ちょっと地に足がついてる気がするじゃないですか。
あ、ね、まあ、
大御所のシリーズがあって、
うんうん
うん、でその味のバリエーションだったりとか、こうなんかね、
うん、
全部どれもこうなんか5年後まで残ってるかどうかはちょっと怪しい。
そして残そうとしてないよね、きっとね、5年後までね。ああ、もうこの商品
は売り逃げみたいな感じですかね、
うん、そうそうそう。小さな山を作っては次の商品へ行くみたいな世界なんですかね、
はいはいはい、
切なを感じさせる、
うん、だからもう常にチェックしとかないと、
どんどん海からは取り残される
ね、されちゃうかもしれないですね、うん、だから斉藤さんこれ茨の道ですよ、結構ね、大丈夫です
かね。いやでもね、斉藤さん結構定期的にチェックしてるんで。
そっか、
そうなんですよ、グミウォッチャーとしては割と、うん、石川くんはそんなハリボーばっか可愛がってない、ね、ちょっとちゃんとあの見ていかないと ね、業界を注視しないといけない、
ね、そんな、ね、グミライターになるつもりもない。
うん、
じゃあそんな感じですかね、今日のところは。
これもう1時まで来ちゃいました
ね。来ちゃいましたね、うん、じゃあ慌ててちょっと告知をしましょうか。
はい、はい、じゃあグミはここまでで、
はい、
告知です、はい、
じゃあ小賀さんから
いいかな。あ、はい、TBS ラジオのウィークエンドシャッフルという番組と、日曜日の投稿企画コーナー日曜楽しさ一万尺が今コラボ連携してます。なんだっけ、怖いもの、
なんか分かりにくい怖いもの、なんでしたっけ、
ちょっとタイトルが
伝わりづらい怖いもの、
伝わりづらい怖いものかな。あの今コーナーで、連動して、募集、怖いもの、自分だけしかちょっと分かってもらえないような怖いものを募集してますので、トップページのにバナーがついてますので、ぜひ見ていただければと思います。それで今日、今週30日土曜日の10時からの、放送ではデイリーポータルもユースト中継をすることになってます。あの、
はい、
歌丸さんの放送を、それあのサーモグラフィーで歌丸さんの様子を撮るというあの中継をしますので、ぜひ聞いてみてください。よろしくお願いします。投稿もよろしくお願いします。あと、マガジンハウスのコロカルさんと連携してやっているドワングランプリ、その辺の気温を測ってツイッターで投稿するコーナーも、そろそろ東京がちょっと寒くなってきちゃいましてね、
あれ途中で季節変わっちゃうとね。
そうなんですよ、そうそうそうそう。で、夏の盛りの企画なので、そろそろ終了しようかなと思ってますので、ぜひ投稿してください。はい、私からは以上です。
はい、それから僕がですね、はい、国際ジフアニメアワードっていうのを毎年のね頭の方にやってるんですけど、
はい、
その中で、ジフをみんなで、ジフアニメをみんなで作るワークショップ、ジフカソンというのをやってます。でこの度ですね、国際ジフアニメアワードとは別に、
はい、
ザ・ジフスっていうなんかジフの賞ができましてですね、コンテストをやってるんですよ。でそれはうちがやってるんじゃないんですけど、
う
ん、国際ジフアニメアワード今年を あの投票のとかのシステムを作ってもらったジフマガジンっていうアプリの会社がやってまして、はい、であとアドビと協賛、
へえすごい
なんですよ。
ほほ
で結構大きいコンテストになるの で、うん、でその一環としてジフカソンをまた僕らがやることになりました。
よかったですね、この大きな波に乗り取り残されなくてね、このジフの大きな波に、ね、
よかったですね、
うん、よかったですわ、
ね、これ取り残されたらね、
あもうねジフアニメアワードを主催してる身としてはね
そうそうそう、誘ってもらってよかったなと思ってるんですけど、そうだからジフアニメアワードって、はい、結構ね、うん、あの僕らのサイトカラーから言って色物を評価しちゃいがちじゃないですか、まあまあだからそうじゃなくてちゃんとした作品を作った人がちゃんと評価される場がもう一個あるといいなと思ってたんですけど、
ちょうど、ね、なんか一発ネタみたいのが高評価を受けなくなったらね、
ちょうどだから今回そういうのができて、はい、そのサブとしてジフアニメアワードはもうやってるのかなと思ってるんですけど、
はい
はい、でそのジフカソンっていうイベントがあります、う
んはい、
それがですね確かね9月の11かな、
あ結構もうすぐですよ、
そうそう、
うん、
木曜日なんですそれは、
はい、
で あと10月にももう一回やって、はい、10月はちょっと何日か忘れちゃったんですけど後でお知らせします、
はい、
でそれもそれは土曜日、うん、休日です、
うんうんうん、
の2回あります。
じゃあで自風好きな人はちょっと注目しておいてほしいですね、
好きな人も好きじゃない人もぜひ、
はい
ね、で1回目はコマ撮りをしましょうっていうので、あのまあ、ちょっとずつ動かしてパシャパシャって撮ってアニメに見えるみたいです、うんうんうん、で2個目はシネマグラフっていう、
あ、はい、
こう写真の一部だけ動いてるみたいな、うん、ちょっとおしゃれっぽいやつをみんなで作りましょうっていう
のや、ジフの世界にちょっとおしゃれっぽいやつっていう ねジャンルがまさかまさかこの2014年のようにね、
ねあるとはっていう感じですけどね、
ほんと10年前の自分に教えてやりたいよ
ね、
うん、ジフアニメ
廃れたものがね、
フラッシュとか作ってんじゃねえってね、当時の
そうフラッシュねなくなるんだぞってね、まあ、なくなってはないけど
ガクガクやってね教えてやりたい、ね、
携帯で見えなくなるんだぞって、
ね、びっくりだけどね、
そうそう、
はい、
はい、でジフカソンはそんな感じですね。あともう一つ、はい、デイリーポータル Z 新人賞の、
あそうです、
なんと結果発表が昨日行われまして、
はい、
はい、であの今ですね新人賞の受賞作品を毎日1本ずつ、はい、トップページに掲載しております、うん、でこれがですね、昨日はダチョウに乗りに行く話で、今日は何でしたっけ、なんとか店っていうなんか地理用語があって、こう山から一番、
あ、はい、
あ、じゃあ川、そうですね、海から一番遠いところ、海からどの海からも178キロかなんか離れてるところがあって、はい、それが長野県にあるんですけど、そこに行った話とかですね、うん、でそういうのが毎日載りますのでぜひ、ご覧ください。これが今週いっぱいかな、
そうですね、
ですね、
う
ん、載ります。
漫画部門もすごく面白い作品が2つ、
そうそうそうそう、漫画部門は今週の後半に固まってますので、
はい、
そちらも交互期待ということで、
はい、
はい、で新人賞発表ページも別途ありますので、今、はい、トップページのヘッドラインのところに出てるのでそちらも合わせてご覧ください。
うん、はい、ミニ四駆大会どうですか。
ミニ四駆大会はね、これは全然牛のイベントじゃないんですけど、ファブカフェっていう渋谷にある、
はいはい、
レーザープリンターとか使わせてもらえるところが主催で、ミニ四駆大会っていうのが今週末にありまして、僕と太田さんと木立さんが出てきます、
はい、
でそれがねまだ参加受付してるのかちょっとどうか分かんないんですけど、うん、もしよミニ四駆好きでね、
はい、
改造ミニ四駆大会なんですよ。
はあ、はあ、なるほど、カニ乗せたりカニ乗せたり、
そうそうそう、
カニ乗せたり
一応レーザープリンターとかそういうのを使ってっていう趣旨なんですけど、なんでもしね受付してたらそういうの好きな人がいたら応募してくださいっていうのと、
はい、
あと後日まとめ記事が載りますのでそちらをお楽しみにと、
はい、はい、よろしくお願いします。あとさっきねちょっと言いよどんだウィークエンドシャッフルさんとの連動企画の募集コーナー名は、はい、細かすぎて伝わらない、
それだ、
細かすぎて伝わらない怖いものでした、
はい、
失礼いたしました。ぜひぜひ投稿してください。
検索ですかね、
はい、
今細かすぎて伝わらない怖いもの
そう、構成作家の古川さんも聞いてくださっていたようにちょっと震え上がりましたはい、すいません、はい、
こんなラジオのね構成作家をしてる人にね、こんなねお遊びみたいな、
もう早く終わりにしましょう、
はい、はい、じゃあ、デリポートゼルゼルゼお昼のラジオでした、
はい、
はい、
また来週、はい、さよなら。